さん、おはようございます。ヒョン先生がカリフォルニアに行かれて、その間、教会が無屋になりまして、私のようなものを皆さんが用いてくださったので、大変感謝をしております。今日は、アドベントのキャンドルが一つつきましたね。ですから、これからクリスマスまで私たちはイエス様が私たちのもとに来てくださったことを深く考えながら、また主がもう一度この世にお越しになる、その再臨の時を待ち望んで日々を過ごしてまいります。私が今パートタイムでご奉仕をしているフェニックスのデザートクロス教会でも、来週はもう早々とクリスマスのディナーというかランチが持たれます。今日本でもおそらく教会学校の子どもたちは、クリスマスに上演する、ページェントのですね、生誕劇の練習を一生懸命していると思います。そのページェントの一場面としても、今日の聖書の箇所は大変有名なおなじみの受胎告知の場面であります。ナザレというガリラヤの町にヨセフの言い名付けであるマリアが住んでいました。そこに神様から使わされた天使ガブリエルが現れて、マリアにこのように告げます。おめでとう、恵まれた方、主があなたと共におられる。28節。マリアは驚き、とても困惑いたします。天使が現れたからではありません。聖書はこの言葉に戸惑いと書いています。天使の言葉に彼女は戸惑いました。どういう言葉でしょう。おめでとう、恵まれた方。マリアには天使からおめでとうと言われる理由が思い当たりませんでした。言われがないおめでとうはむしろ不安をかき立てます。天使はそんなマリアの困惑を見逃しませんでした。すかさず言葉を継いでこう言いました。マリア、恐れることはない。あなたは神から恵みをいただいた。あなたは身をもって男の子を産むが、その子の名をイエスと名付けなさい。30節から31節の言葉です。これはちょっと驚くようなお話ですね。天使は恐れることはないと言いますが、これほど恐ろしい言葉は彼女にはありませんでした。皆さんも考えてみてください。天使はマリアの気持ちを打診しに来たわけじゃないわけです。神様がメシアを誕生させるにあたりまして、あなたのお腹を用いたいとおっしゃるんですが、あなたのお気持ちはどうでしょうかと、こう聞いているわけではないわけでしょう。天使はマリアの意向とは無関係に、もうすでに決定していることを言ったんです。いきなりやってきておめでとうなんです。現実的に考えますと、これは全くおめでたい話ではありません。マリアはこの時ヨセフと婚約しておりました。結婚のお祝いの日が近づくのを今か今かと彼女は待ち望んでいたことでありましょう。当時のユダヤの民衆の生活というのはローマ帝国の支配のもとにありまして、決して楽ではなかったに私は違いないと思いますけれども、そのような時代にあってもなお、ユダヤ人としての伝統を大切にした敬虔な家庭をマリアはヨセフと一緒に築いていくことを夢見ていた。そういうごく普通のありふれた乙女であったのだろうと思います。何も大それた野心に燃えていたわけではありません。マリアがそんなささやかな幸せを望んでいたとしても、何も責められるところはないでしょう。しかし神様の一方的な決定の知らせは、その知らせ幸せを根底から 打ち砕いてしまうものでありました。あなたは身ごもって男の子を産む、明らかにヨセフとは関係なくということです。それがどのような事態をもたらすか、マリアにわからないはずはありません。この事態がユダヤ人社会において決して受け入れられないということは、火を見るよりも明らかであります。一体誰が聖霊によって身をもったなどという話を信じるでしょうか。もしヨセフがマリアを告発すれば、マリアは会員の女として処罰を受けることが免れないでしょう。実際、先ほど玉尾姉妹が読んでくださったマタイによる福音書には、ヨセフは密かに縁を切ろうと決心したと、マタイ福音書の1章19節には書かれています。密かに縁を切るというのは、彼女の罪を告白しないで縁を切るということであります。ここにヨセフの苦しみ、苦悩がよく表されております。そのようにこの天使のお告げは、マリアにとってもヨセフにとっても非常に危機的な事態を意味しておりました。もっとも、マリアにはただ恐ろしいお告げが与えられているだけではありません。喜ばしいお告げもそこにあります。天使ガブレルはこう言いました。その子は偉大な人になり、意図高き方の子と言われる。神である主は彼に父ダビデの王座を下さる。彼は永遠にヤコブの家を治め、その支配は終わることがない。32節と33節の御言葉です。これは要するに、イスラエルの民が待ち望んでいたメシア、救い主の到来の予告です。マリアが敬虔なユダヤ人であるならば、彼女もまたメシアを長い間待ち望んでいた一人であったに違いありません。そういう救い主が生まれるという知らせなんです。意図高き神の子が生まれる。永遠なるダビデの王座が回復されて、そこに誠の王が座ることになります。救いをもたらす誠の王が来られる。それ自体はマリアにとっても喜ばしいお告げなのであります。しかし問題は、その実現のために自分が用いられるということです。自分が用いられるということになると話は違います。例えば皆さん、こんなことを考えてみてください。あなたがお祈りをしていたとします。神様、この世界には苦しんでいる人、悲しんでいる人がなんと多いことでしょう。私の友人も今大きな悩みのうちにあります。神様、助けてください。そうすると神様の声が天から聞こえてまいります。お前の祈りは確かに聞かれた。私はあなたの祈りのうちにある人々に関わり、私の力を表そう。もしそういう声が聞こえてきたら、おそらく私たち皆さんも喜ぶことでしょう。しかし、続いて神様がこう言われたらどうでしょう。私は救いを実現するためにあなたを用いたい。あなたの体とあなたの人生を用いたいんだ。ちょっと待ってください、神様、それは少しお話が違います。用いるんだったら誰か別の人を用いるか、あるいは神様、あなたが直接やってください。もしかしたらそういう反応を皆さんは示すかも分かりません。ちょっと余談になりますが、感謝祭で私の子供たちもカリフォルニアから来ました。それで長男夫婦も参りました。みんな楽しい時を過ごして、その長男の嫁さんが、お父さんにちょっと話があるんだけどいいですかということで、いいですよというふうに話しました。そしたら、実は私の息子が今の仕事を辞めて牧師になりたいという意思が、それは神様の御心だと信じてるというんですけども、私にはそういう牧師夫人になるというですね、自信が全くないんですけど、どうしたらいいでしょうという、そういう相談でした。で、本当にそうだろうなと思うんですね。神様から突然、 今の生活を捨ててあなたが神様の御用をしなさいとこう言われたら、私たちは喜ぶより先にですね、とても不安になるだろうと思います。私たちは往々にして神様の救いの御業を求めますけれども、そのために私が用いられるということは想定していません。確かにメシアが与えられるということは喜ばしい知らせでありました。ところがそこには私が用いられるという想定外のことが含まれておりました。それがこのマリアの直面している出来事であります。しかし実はその想定外の事柄こそがこの聖書の箇所においては極めて重要です。そこにこそ私たちが聞くべきメッセージがあります。そこで注目すべきは35節の言葉です。天使はこう言っています。聖霊があなたに下り、意図高き方の力があなたを包む。35節です。ただキリストが胎にやろうということではなくて、わざわざ聖霊があなたに下ると書かれています。なぜここで聖霊の話が出てくるんでしょう。このことをよく考えなくてはならないと思います。実は私たちここで読んでいますルカによる福音書は2巻ものの最初の1巻ですね。ルカは続いて第2巻の使徒の働き、使徒言行録、使徒行伝を書いています。これは初代教会の働きを書き綴ったものです。そしてこの聖霊が下るという表現は次にどこに出てくるかといいますと、その使徒言行録、使徒の働きの最初に出てきます。イエス様がこうおっしゃいました。あなた方の上に聖霊が下るとあなた方は力を受ける。そしてエルサレムばかりではなく、ユダヤとサマリアの全土で、また地の果てに至るまで私の証人となる。使徒の働きの一章の8節です。そしてどうなったでしょう。イエス様の言葉通り聖霊が下って人たち、そして教会がイエス様の証人として神様の御言葉のために用いられてまいりました。このように使徒言行録において聖霊が下るという表現は、この現実の世界において神様の救いの御業のために人間が用いられることと関係しています。そしてそのことは実は第1巻のこの場面において聖霊があなたに下ると語りかけられたマリアの姿によってすでに指し示されております。よく聖霊が下るという表現は特別な聖霊の体験や神秘的な出来事のみに結びつけて考えられがちであります。しかし本当に重要なことは、神様が直接にことをなされるのではなくて、私たち人間のうちに神が働いて人間を用いられるということです。聖霊はそれぞれ名前のある具体的な人間とその人の人生を用いられるわけです。つまりマリアにとって自分が用いられることは想定外であり、私たちにとってもしばしば想定外であります。そのことを想定しておかなくてはならないということです。聖霊を信ずるということはそういうことです。お言葉通り好みになりますように。さてマリアはこのお告げを受けてどうしたでしょう。彼女はそう言いました。私は主のはしためです。お言葉通り好みになりますように。38節です。彼女は神様に仕えるものとして自分の身を神様に差し出しました。これから先の人生もみんな主に委ねて自分の人生を神様に差し出したのであります。そしてその時初めて最初にマリアに語りかけた天使ガブリエルの言葉が意味を持ちます。天使は何と言いましたか。おめでとう、恵まれた方、主があなたと共におられると言いました。おめでとう。どうしてですか。それは主が共におられるからです。主が共におられるということはどういうことでしょう。 主が共におられる、神様が共におられる、私たちはしばしばそう言います。悲しんでいるときに主が共にいて慰めてくださる、もちろんそうでしょう。危険に瀕するときに主が共にいて守ってくださる、それも確かです。しかしここで語られているのは単にそういうことではありません。主が共におられるというのはマリアを用いようとしておられる主が共におられるということであります。かつてモーセという人がこの言葉を聞きました。ミディアンにおいて40年もの長い間モーセは羊飼いとして妻しやかに平和に過ごしておりました。しかし神様はモーセに現れていました。見よ、イスラエルの人々の叫び声が今私のもとに届いた、またエジプト人が彼らを圧迫する有様を私は見た、今行きなさい、私はあなたをファラオのもとに使わす、我が民イスラエルの人々をエジプトから連れ出すのだ。出エジプト記の3章の9節から10節の有名な言葉です。これは神様がお聞きになったんです。神様がご覧になったんです。それなのに神様はご自分が直接ことをなすのではなくてモーセに向かってお前が行けとおっしゃいました。ご存知のようにモーセはこの神様のご命令を何度も何度も誇示いたします。私は何者でしょう、どうしてファラオのもとに行き、しかもイスラエルの人々をエジプトから導き出さなければならないんですかと言いました。その時主が言われた言葉はこうでした。私は必ずあなたと共にいる。出エジプトの3章の12節の言葉です。人間の的な見地からしますと、これがモーセの苦労の始まりでした。人間を導くということは羊を導くことよりも困難です。私もいつもそれを感じます。モーセは堅くなな身勝手なイスラエルの民を40年の長きにわたり忍耐強く導いていくことになります。そして同じことがマリアにも言えます。これがマリアの苦労の始まりでありました。理恵には至りませんでしたけれども、告げられた通り男の子が生まれましたけれども、その子はやがて神様の御国を述べ伝え始め、そして当時の権力者たちから敵意の目を向けられるようになりました。そしてやがてついには我が子が貼り付けにされている十字架のもとにマリアは立たなければなりませんでした。モーセにしましてもマリアにしましても、その生涯は決して平穏無事ないわゆる幸福な一生などではありませんでした。しかしそれは間違いなく主と共にあり主に用いられた一生でした。だからやはりおめでとうなのです。おめでとう、恵まれた方というあの呼びかけは決して間違ってはいませんでした。先ほども言いましたようにマリアの姿は後の教会の姿であり信仰者の姿でもあります。神様は人を用いてご自分の救いのご計画を進められていきます。私たちを用いようとしておられる神様のご計画があるんです。あなたにも私にもあります。それは必ずしも絵に描いた餅のような幸福な人生ではないかもしれません。しかしそれでもなお私たちはおめでとう、恵まれた方、あなたはおめでとう、恵まれた方なのです。どうかこのお言葉を皆さんこのクリスマスに聞いていきましょう。私がまず従うということよりもおめでとう、私があなたと共にいるよと、そうおっしゃってくださる神様の言葉ですね、それを私に語られている言葉として続けてまいりましょう。大切なことは私たちの側からも喜んで主に自分を差し出すことです。あのマリアのように、私は主のはしためです、お言葉通り好みになりますようにと、まあ、先ほど言いました余談ですけれども、私の嫁もお祈りしていて最後にはもう本当に自分は取りに足りないものであるけれども神様に 自分を捧げるというように決意を表してくれました。私はそのことがとても嬉しかったですね。自分の生涯も本当神様は無駄にはされなかったなということを本当に感謝いたしました。私にとっては最高の感謝祭でありました。ありがとうございます。お祈りいたしましょう。一人子である尊い御子を私たちにお使わしくださった天の父なる神様、アドベントの第一の聖日、あなたは私たちにマリアの受胎告知を通して、あなたが我らの誠の主であり、私たち一人一人をおめでとうと、あなたは私のために、私の働きのために召されているよと、私の計画を神様はあなたを通して実現すると、そうおっしゃってくださっていることを聞きました。神様、どうぞこの JCCC があなたの体として、イエス様の身体なる教会として、あなたに自分を捧げ、そしてあなたに用いられる教会となりますように、喜んで私をお持ちくださいと言って、あなたに従う教会となりますように導いてください。お一人お一人の上にあなたの豊かな祝福のあるクリスマスとなりますように、イエス様の御名を通して感謝をしてお祈りをいたします。アーメン。生産式をしていいですか。今日は生産式をただいまから行っていただきます。いつものように一応日本語で生産のご用をさせていただきます。英文が出るんじゃないでしょうか。出ます。あ、できますね。私たちは今主イエスキリストの定めてくださった聖餐に預かろうとしています。父なる神様がこの世を愛してお使わしになった御子イエスキリストは、十字架にかかり世の罪を取り除く神の子羊となって贈られました。神様はまたこのイエスキリストを死人の中からよみがえらせ、永遠の命を約束されました。今私たちは主の備えてくださった計り知れない愛と恵みに、恵みの食卓に招き入れられていることを深く感謝しなければなりません。御言葉と御霊の励ましによって、神の御前にいで心からの感謝と悔い改めをと、新たな信仰を持って聖餐の恵みに預かりましょう。キリストの体と血とに預かるとき、キリストは私たちのうちに親しく望んでおられます。またこの聖餐の恵みに預かることによって、私たちは一つのキリストの体に結びつけられます。このキリストの体である教会は、ひたすら主に仕え、互いに愛し合いながら宣教の技に励み、その主が再び来られる日を待ち望みます。聖餐はイエス様を救い主と信じておられるすべての方が預かることができます。その信仰さえしっかりしていれば、どこの教会で洗礼を受けられた方でもこの教会の聖餐に預かることができます。それでは聖書にある聖餐の制定の言葉をお読みいたしましょう。コリント前書のコリント人への第一の手紙の11章の28節からパウロの言葉です。私があなた方に伝えたことは、私自身主から受けたものであります。すなわち主イエスは引き渡される夜、パンを取り感謝の祈りを捧げてそれを裂き、これはあなた方のための私の体である、私の記念としてこのように行いなさいと言われました。また食事の後で 杯も同じようにして、この杯は私の血によって建てられる新しい契約である。飲むたびに私の記念としてこのように行いなさいと言われました。だからあなた方はこのパンを食べ、この杯を飲むごとに主が来られる時まで主の死を告げ知らせるのであります。祈ります。私たちの主イエスキリストの父なる神様、主の十字架による贖いと死に勝利された復活の力を覚え、この聖餐に招かれていることを心より感謝いたします。今皆によって主がなしてくださった贖いの御業を私たちに思い起こさせ、主の体と血とに預からせてください。私たちは今あなたの御前においてパンとブドウ酒を受けようとしています。どうか御霊と御言葉によってこれらを聖別してください。私たちはこの聖餐に預かるにあたり、御前にて真実な悔い改めの祈りを捧げました。どうかあなたの計り知れない恵みと憐れみによって私たちの罪を許し清めてください。そして主の体である教会につながり、主のしもべとしての自覚を深め、その使命に生きることができるようにしてください。主イエスキリストによってお祈りいたします。アーメン。
これは私たちのために裂かれた主イエスキリストの体です。主があなたのために命を捨てられたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心のうちにイエス様を味わうべきであります。アーメン。これは私たちのために流された主イエスキリストの血潮です。主があなたのために血を流されたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心のうちにイエスキリストを味わうべきであります。アーメン。それではご準備ができた方から、はい、聖餐に扱ってください。どうぞ、はい、進めていただきたいと思います。どうぞ。
それでは最後に感謝のお祈りをいたしましょう。教会の頭なる主イエスキリストの父なる神様、御前に招かれ、あなたが備えてくださった聖餐の恵みに預かることができて、心から感謝をいたします。主の注ぎ出された命が死に行くほかない私たちの霊と心と体とを生かしてくださったことを感謝いたします。どうかこの恵みに預かった私たちが歴代の生徒たちに連なる信仰に生き、主の体である教会を立て上げ、世の光、地の塩として与えられた長谷場を走り抜くことができるようにお守りください。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。